ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします。ヒューマンラボのコーナーです。さあ、特別企画ということでヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅お届けしております。さあ今日は、熊本大学自然科学研究科減災型社会システム、実践研究教育センターの教授でいらっしゃいます岡田則夫先生にお越しいただきました。先生おはようございます。
あ、おはようございます。岡田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さすがあれですね、その今長い減災何々検査あの舌を噛まずにお話になって
ありがとうございます。
まずは感心しました。
いえいえ、
長すぎるので普通はあの我々減災センターと呼んでますが、
減災センター、
まあ、しかし実はそこに実践とか社会システムとか、研究もするし教育もすると、でセンターだから、まあ、一つの核になって、実はその前からずっといろんなことはされてって、もうそういう研究なり教育をずっと熊本の大学の先生方がやってこられたんだけど、そこにもうちょっとやっぱりこう核を作って、でそこに少しずつこういろんな流れのものがこう集まってくるようにしたいという思いから全部キーワードがひっくり入れてあるんです。
なるほど、それだけじゃやってることの幅も実は広いんだと。
というかやりたいという幅が。
なるほど先生、でもこれねやること今日いろいろお話ね後で紹介していきますけど、もう本当にね、あの防災減災、言葉で言うと漢字2文字、
そうですね、
もう簡単なように聞こえますが、ものすごく幅が広くてまた深い話、ですごい研究ジャンルですね、これね、で今日はそんな話もちょっと時間の許す限りはお聞きしたいなと思いますが、まずですね、まあ先生は熊本にいらっしゃって1年ぐらい、
まあ9ヶ月
ね、去年の4月にね、熊本にいらっしゃって、で、熊本大学で、今紹介のありました、まあ減災についていろいろ研究されてるわけですけども、やっぱりこのね専門家の先生といいますと、我々がパッと思うのはお家なんかでもやっぱりこうね、まあ、持ち出し用のいろんなセットなんかたくさん持ってらっしゃるのかなとちょっと思うんですが、そのあたり先生どういうふうにされてるんですか、ご家庭では。
必ずしもまあいいことではないんですが、私はまあ、9ヶ月で今単身で、単身で、かなり仮住まいをしてます。ですから実はそういう意味で家具もほとんどなくて、例えば家具があったらきちんと家具店頭募集しなきゃならない、実は私京都に家がありますが、そこでは今のようなご質問は常にある、まあ、そのためだけじゃないんですが、実はいざとなった時にそれどうなるかっていうことの興味も含めて、家具転倒防止とかそういうことは知ってます。でただまあ、実は今こっちの話で申し上げれば、いろんなキットとかそういうのいろいろ売ってるんですね、でももちろんそれはどんなものが売っててどうだっていうことも私も興味あるし買ってみたりして持ってます。でただ、場合によってはそういうキットを買わなくたって日頃からペットボトルがいろいろあるたまるわけで、でそういうものをいくつか上手に使って水を何本か蓄えておくとかですね、家具転倒防止も含めていろんなちょっとしたことででもできることはいっぱいあります。ですからまあそういうことが非常にあまり言われてないけれども、まあ少しこうそういうことにこう、別の観点が興味ある私としては、まあ、心がけてるというか、ただちょっと話を飛ばして申し訳ないですけど、この間というか7月12日、まあ、11日からいろいろ始まって12日、あった、まあ、熊本にとってはかなり久しぶりの、しかも、まあ、まあ大災害に近い、
後半
位
でしたね、
しかもね、大変それでですね、被災された方々、あるいは命を亡くされた方とか、大変私としてもですね、じくじたるものあるんですが、 私も一住民としてあのトロクのところに住んでますが、あのいざとなった時にどうしたらいいかということをあの身をもっていろいろ体験しました、うんうん、あの時間がないので多分そこまでは話できないんですけども、うん、あのやっぱりいざとなった時に誰がどうやって逃げるかとか、うんうん、避難場所は一体どこがいいのかと、うんうん、しかもそれは行政が指定したところだけじゃなくてそこの住んでいるご近所で一番いいところ、例えば一番高いところ、これも地震か大雨かによって違いますが、でそういうことをこう日頃からきちんと決めておくということが大事だなと。で、まあ、そういう意味では私も一住民として必ずしもまだそこのところのきちんとフォローができてなかったことの、まあ、あの自分自身の反省も含めてですね、あの学んだということです、
は
い、
なるほどですね、あの研究者であり先日の大雨の時にはあのちょっとそういうことも実体験としてちょっと、はいそうですね、感じられたというところですね、あのそういったところがまた研究にもね、うん、あの引いた役立っていく、はい、もちろんそうだろうと思うんですけれども、はい、その先ほど言葉で言うと漢字2文字減災、防災、なんか簡単なようですけれども、なかなかやっぱり奥が深いというところ で、で具体的に、まあ、先生がどういう研究をしてらっしゃるのか、うん、ちょっとそれをお聞きしたいんですけれども、大きく今日は3つあるということですから、
はい、はい
はい、どういうふうにそのやってらっしゃるんですか。
まあ一つは防災と言わないと、防災と
防災とは言わない、
あえて防災とは言わないというのが、はい、実はめったに来ない大災害に対してはむしろ効果的であるというのが一つと、
はい、
でまあ、そのこともものすごく関係するんですけども、小さな小さなところでコミュニティで日頃から、はい、町づくりをどうするかということを考えておく、で特に、まあ、災害があったりしたらどうしたらいいんだと、今さっきの話もそうですけど、はいはい、でそういうことをみんなで集まって考えるような場を作っておけるかどうかということが実は非常に大きな何ていうか違いにつながると。で実はその最初の問題と2つの問題はある意味でものすごくかかってまして、うん、ただちょっとお話が飛びますけど、私はこの前まで京都にいましたし京都でいろいろ勉強してたんですが、岸和田のだんじり祭りを
ありますね、有名な、はい、
ネパールの留学生に研究してもらって、
はい、
実はだんじり祭りは防災と言わない、防災というか減災と言わない減災、日頃のなんていうかな、いざとなった時に、炊き出しだとか、
はい、
それからいざとなった時に誰かがある意味で地域の人が号令かけていろんなことを、調達するとか、
はい、
そういうようなことができる能力を、定期的にですねやっていく、まあいわば知恵を、でしかもそれを防災っていうと、あるいは減災っていうと、なんとなくこうしかめっ面しながらしんどいことをやるということで、
ちょっと構えちゃうところありますね。
そ
う
そ
う、
で実は防災と言わないということの一つには、うん、あんまりそのネガティブな方思考で減災の防災の問題を考えると、
はい、
結局いい考えも出てこないと。
で
そういう意味では一見ものすごくその少し不謹慎のように見えますが、クリエイティブに物事を考える発想転換をするためには、ある種のゲーム感覚で一生懸命こういいアイデアを出し合うと、でいろんな人がそこに出会うという仕組みと、まあ、それをサポートするにはまあ、私の研究領域でもですねお手伝いできるところがあると。でこの2つが、
はい、
ありますが、もう一つはあえてもう一つといえばこちらで大風が吹けば地球の向こうで失業する人が出てくる、
うんうんうんうん、
まあ風が吹けば桶屋が儲かるというような話と、
はい、ありますね。
で実はこれは例えば大雨が降ったり、あるいは、まあ、今回の震災もそうですけれども、北米大陸でもですねトヨタフォードが、車が生産できなくなったと。これはサプライチェーンというような問題で、実は東北である部品を作っていることが世界中のですね、うん、いろんな重要な製造される物品の一部、しかし命になってて、でここが作れなくなると世界中に飛び火すると。でこういうその小さい、局所的に襲うその災害が実は世界中に広がっていくと、
影響を及ぼしていくと、
でアイスランドで火山が爆発した、うん、でそれも昔はそこだけだったけど、そこに飛行機が飛び、
で
エンジンが動かなくなると世界中のですね交通が麻痺して経済にまで影響を及ぼしたと。 まあ、そういうようなことも私は研究していると。
なるほど、まあ、その一つの何か大雨なのか地震なのか何かが及ぼしていく影響、うんうん、私たちの身近な地域のところから、うん、地域づくりとかみたいなところから広くそのグローバルな経済まで、そう思うと本当広いですね先生ね、やってることが。
まあそうなんですが、あの、まあ、そういうとなんとなく非常に大風呂敷を広げたようなんですけど、実はまあ私はあのそういう風呂敷を広げて、風呂敷をもっとどんどん縮めていって、でそれをこうあの包み込む方法として、例えばまちづくりとかそういう手法があり、あのここにこう集めましょうというね、まあ、ある種のこう見取り図を、あの社会の見取り図をどういうふうにみんなで作るのかというのも減災まちづくりだと。で、まあ、あのそういうことを少しこう難しい言葉ではあの社会システムを設計すると、あるいはそういうものにめったに来ないことに備えるという意味で、あのリスクをどう、上手にマネジメントしていくのかということも含めての少し、新しい学問領域に挑戦しているということです。
あの先生のですね、一番最初にお話したところ、あの先生自身が体験されたトログにお住まいで、あの一人暮らしで今ですね、単身だからですね、そういう時にいざ大雨だ、あどうしようかという時に、ほら地域のコミュニティ、あの例えばお子さん家族でね、子供が小学校だ中学校だ、あそれから幼稚園保育園だということで、地域のコミュニティに参加している方はまあまだなんとなくね、周りと連携取れて、なんとなくこう、まあ、正解不正解は分かんないですけど、あそこにとりあえず逃げとこうかと、あの連絡も何かしら取れるかもしれない。でも例えば一人暮らしの方、学生の方、あのサラリーマン OL の方、それから一人暮らしの老人の方々、たくさん増えてますよね、そういったコミュニティ、いわゆる今作ってるコミュニティから少しちょっと外にいる方なんていうのは、どう情報を取っていいかとか、
そうですね、
これは分かんないですよね。
ですから、まあそれはあの一般論としてそうですが、今度は個別にはそれぞれの地域ごとに抱えているいろんなあの事情とか、あの老人の方もどんな方おられて、どんな構成になっているとか、お祭りが昔からあるところとそうでないところとか、新住民がいるかいないかとか、いろんなことがあの変わるの で、その解決の仕方として今のまちづくりとかいろいろ あるんですが、今のお話は非常に大事なのはもう一つはですね、あのまあ減災っていうのは何かっていうのもありますが、私は実はあの防災というのをあえてグレードダウンして減災と呼ぶ一つの考え方は、自然に対して我々はもっとつつましやかであろうと、つまりあの自然に戦いを挑むのではなくて一歩下がってというのは、まあ、ある意味で限です。というかできることには限りがある。だけどあのただ自然に ある意味でこう身を任せるんじゃなくて、自然をよく知り、自然をコミュニケーションするためにはどうしたらいいのかという、そういうところのそのつつましやかだけど学びたい、共に生きたい、それからハードをでやるのも非常に重要なんだけど、もう一方であのソフトなり人間ウェアというか、でそういうものを合わせてやっていかないと、あのめったに来ないような災害には、特に命の持ち主である、あの我々一人一人はですね、あの最後はあの世に行ってから、あの人はけしからんって言ってもどうにもならないの でそういうことにも備えられるような、まあ、少しこういろんなものがこうあの話がありますが、それをまとめてテーブルの上で、小さいあのテーブルであのコミュニティでディスカッションできる、で、まあ、そういう社会の見取り図を作るあの仕事を、まあ、それはあの社会システムで見ていくと私言ってますが、あの少しお手伝いしたいなと。でもう一つはやっぱり社会に弱いところがいろいろあり、で弱いところを災害はえぐりますし、過疎地域今回もありましたが、でそれは日頃から社会が地滑りを起こしているわけですから、その社会を起こしている地滑り、あるいは地滑りを起こしかけているところを本物の地滑りが起こるとですね、何重にもですね社会が痛めつけられると。ですからその弱いところ、実は弱いところは単に弱いところじゃなくて、あの社会が強いと思っているところも含めて、あのみんなでそれをどうあの整えていくかって、それが強いところも弱いところも含めて、より暮らしやすい社会になっていくと、そういうことを日頃からどう気づくかということだと思います。それから今のお話で最後ですけども、あの 一人暮らしの中に実は結構外国人がいるんです。で外国人もこれ名古屋でも私、はい、あのそういう話を経験したことありますが、例えば日本日系ブラジリアンだからあの言葉がそれから神戸でもその問題が起こります、ですから留学生は言葉が通じないそれから様子がわからないということも孤立化の原因です。ですからあのお年寄りもそうだしあの単身者もそうですし、でそういうことをですねあのただ単に防災の問題って考えるんじゃなくてあの少しでも住みやすい、安心してつまり心強い形でですねあの地域をどう整えていくかということはあの専門家も考えるべきだし行政も考えるべき。しかしそういうこと大事だと思う地域のリーダーがおられたらよしこういうことでこの指止まれということでこう少し、そういうことをしていくそういうこう旗を振っていただければいいと思いますし、そういうことにこの減災センターもですね少しお役に立てればというふうに思うんですけど、
いざという時にですね、誰に、まあ、その指揮といいますか指導してもらう、はい、自分でほら分かんない方がたくさんいらっしゃる、情報取れないから、その誰からそういう情報もらったらいいですかね、誰に指導してもらったらいいですか、指揮を取ってもらうというかそういうリーダーみたいな人ってですか、行政の方がやってくれればいいんですけどなかなか手は回らないですよね。
そうですね。ですから、まあ、あの自主防災組織とかあの自主防災クラブというようなものがあります。で、まあ、これはあの結構行政がいろいろ仕向けてっていうのもありますが、まあ、例えばこれが全てではないんですがもっとそれを生かすためにはただそういう自主防災組織におられるようなあのリーダーの方々がこの指に止まれと、あるいはこういう時に真っ先に逃げるといわゆる率先して逃げるというようなことをみんなでやろうやないかというふうな、しかしそれはその人たちだけではない、自主防災組織の一つの限界というかな、やはりあの町をどうやっていくか、町をもっと面白くどうしていくかっていう、でそういう輪の中にあのそういう自主防災の人たちもうまく組み込まれるいうような形で、でもいざとなったらこの指止まれという形で逃げる人を作ったりすることが、あのいざとなって今日は休んでいいのか休んでいけないのか、決められない、あバスもそこで動いてるし、わあこれは大丈夫と思いたい、思いましょうっていうことで済ましてるケースがあの随分今回も あったのではなかろうかと思うんですね。だからそういうところを我々学びとしてやっていくべきかなと思います。
ごめんなさい、はい、判断しかねるような状況にどう対処していくかというところです、まあ、本当にあのお話はまだまだねやっぱり尽きないところもあるし、今後ますます我々も話し合いに参加していくべきだなとちょっと今日は感じました、またこの続きはですね次回お時間のある時にご紹介していきたいと思っております、ということで今日は、熊谷ラジオ公開事業知的冒険の旅ということで、熊本大学の減災センターから、岡田先生にお話を伺いました。先生ちょっとお時間が短かったですけれども今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上ヒューマンラボ熊谷ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。